和ノート語り継ぎたい戦争体験No.173 熊谷空襲の記憶深谷市田中房97歳熊谷女学校への入学と勤労奉仕私は1941昭和16年に12歳で熊谷女学校へ入学しました。2年生の頃から勤労奉仕で農家へ行き、蚕の世話、草取り、稲刈りをし、勉強の合間に軍服の襟や肩につける肩章の星を赤い糸で縫い付ける仕事や、校庭の隅に防空壕を掘ったり畑も作りました。勉強はあまりしなかったように思います。3年生の頃より学徒動員中1で飛行機の部品を作る理研中2の工場へ行き、飛行機の部品ピストンリングの製作旋盤工中3をしていました。金属を削るのでマスクをしていても鉄粉で鼻の穴は真っ黒、重いものを扱うのに足元は下駄履きで危険な仕事でした。13歳や14歳の子が作るものでまともに飛べるのかと思っていましたが、それが特攻隊用に使用されていました。列車から降りると学校へは寄らず理研へ向かいました。仕事の時は神風と書いた鉢巻きをしていきました。空襲警報が鳴ると仕事を辞め防空壕へ。女学生の防空壕は一番遠く、機銃掃射中4で追われるので近くの壕へ逃げ込んだ途端に前の宿舎の窓ガラスが次々と音を立てて割れ落ちたことがありました。夜空を焦がした炎。16歳になっていた1945昭和20年8月14日の晩、東の空が真っ赤に燃えて見えました。後に分かった熊谷大空襲です。火に追われ近くを流れる星川に飛び込み、たくさんの人が亡くなりました。暑くて飛び込んでもその数が多く、死体もたくさん浮いていて身動きが取れなかったそうです。2、3日してから熊谷駅に降り地獄の様を見ました。見渡す限り焼け野原で異常に焦げた匂いが鼻をつきました。学校へ向かう途中、着物をずるずる引きずりながら女の人が正気を失って歩いていたのを覚えています。やっとの思いで学校に着くと、学校の西門から中に向かって簡素な木の桶に入った死体がずらっと積んでありました。灰の中の学校。それから毎日焼け跡の後片付けに学校へ行きました。作法室中5の畳が黒焦げでそのままの形で残っていました。そっと足を乗せるとそのままズボッと落ちてしまいました。ピアノは骨組みだけ残り骸骨のようでした。卒業写真は校庭にひな壇のようなものを作り、クラスごとに撮影しました。1枚ずつ修了証書をもらいましたが、卒業証書はありませんでした。星川では毎年お盆に灯籠流しが行われています。中1学徒動員。第二次世界大戦中、農村や工場の深刻な労働力不足を補うため強制的に行われた学生生徒の動員のこと。中2理研理化学研究所。日本の産業の発展に貢献することを目的に設立された。中3旋盤工。素材を加工する機械を操作し、主に金属を丸い形状に加工する技術者。中4機銃掃射。 低空飛行の戦闘機の機関銃で連射・速射により攻撃すること。中語、作法室、和室での立ち居振る舞い、茶道などの作法を学ぶために使われる部屋。中終わり。写真があります。四姉妹、後列右が筆者。説明、モノクロです。庭先で撮られたものでしょうか。学童と思われる筆者とすぐ下の妹はおかっぱ頭で白いブラウスに花柄のスカート。幼児の三女と四女はワンピース姿でこちらを見ています。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。約800文字。応募先は11ページ、見出し番号20をご覧ください。